今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの、住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、やっぱりさすが、12月しわす、寒い毎日が続いています。今年はクリスマス寒波、そしてお正月三が日も寒いのではないかなという予報が出ているようです。ぜひ皆さん帰省される時、電車がどうなるかとか、車のこう準備を怠らず、よろしくお願いいたします。さて今回は2022年最後のグリーンコミュニケーション、はい、この記念すべき回にこんなことをお届けしようと思います。ここが気になる2022年、そんなテーマです。コメンテーターは錦市場珍味菊屋の福島敦夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、福島さんはラジオカフェで、はい、長年番組をしてくださってますから、
おかげさまで、はい、
おかげさまで、はい、喋るのはもう本当に、
いやもうね、至って口下手です。ですね。
ああそうですか。
もうあんまりこういう場所来るのちょっと
あそうですか、はい、わかりました。
かなり、
そうですか、はい、さあ、錦市場なんですが、その菊屋さん知らないよっていう人もいるかもしれませんが、ね、改めましてどんなお店か教えていただけますか。
ですね、はい、うちはですね、お酒のおつまみの珍味を主に扱っているお店で、
はい、
まあ、このわたであるとかからすみであるとか、はい、あとは、まあ、ウニですね、
はい、高いものばっかりですよ。
いやだからそういうものだけでは今なかなかやっていけないということもありまして、
はい、
まあ、野菜のチップスであるとかドライ
フルーツ、ドライフルーツ、
はい、あと、まあ、もう少し安価ないわゆる一般的に食べやすい珍味っていうんでしょうかね、乾き物のものとかもありますし、
はい、
観光の方もいらっしゃるので、手に取りやすいお菓子なども扱っております。
そうですか、
はい、
結構一つ一つがきめ細やかな配慮がされている商品がお世辞抜きで多いのではないかなと。ああいう、はい、品揃えってどなたがこうアイディア出されるんですか。
まあ、うちの、まあ、オーナーっていうんでしょうかね、代表のものがおりまして、はい、まあ、以前からそういうものに対しては気にかけてセレクトはしていますし、まあ、いわゆるうちの方でちょっと、まあ、見せ方を変えるっていうんでしょうかね、そういうのも、まあ、意識的にやっているとは思っていますけども。
そうですか、はい、そしてこのいろんなことがあった2022年なんですけれども、はいはい、福島さん個人としては2022年、はいはい、一言で言うとどういう年だったですか。
私は、はい、
笑ってます。
一言で。
いやいや、二言でも三言でも。
ね、多分今年のほら漢字ってあるじゃないですか。
はい、
まあ、今年、まあ、戦い戦
ね、はい、戦という字。
私はね、回答、答え、解体とか回答っていうのは、あれ回答っていうのは解けるっていう字ありますよね。
はい、解く。
解く、
はい、回答の回。
そう、解くっていうか。はい、そういう感じがしていたのですが。
へえ、どうしてですか。
なんとなく世の中がこう解体されていってるようなね。
そういう意味
の。で、いろんな問題がこう解けてきているというとちょっと大げさなんですけども、まあ、私の個人的な中では、あ、そういうことだったんだよねというのが、まあ、再確認できるようなこともありましたし、まあ、そういう印象かなって。で、まあ、多分こういう機会になるかなとちょっと思ってたもんですから。
そうですか、
はい、
そうすると 貝というのはこう溶けるという意味では良い意味もあるけど、
ね、
今のお話伺ってると、やや崩壊とか、
まあ、そういうこともありますね。
三体崩壊に近いという感じ、
そうですね、いろいろそういう
地球がもう、はいはいはい、ダメになるんじゃないかとか、まあ、いろんなこと
制度的なものであるとかですね、はい、あのまあ、いろんなものが
これでいいのかっていうことがいっぱい起こってると、
そういう感じがすごくしました
ですね。そうですか、はい、そうするとなんかこの山の月二つで崩壊の方という気もいたしますね、
うん、そうですね、その始、はい、まあ、そういうこともあると思いますけどね。
そうですか、
はい、
そしてこの菊屋さんとしては、はい、結構この1年で随分こう いろいろ変わったと思うんですが。
そうですね、やはりここ3年ですかね、まずコロナ の対応ということで、まあ、いろいろ行動制限等ありましたし、海外との旅行っていうんでしょうか、そういうこともできない状態でしたので、非常に大変な時期を、まあ、であったんですけども、まあ、10月中旬頃からそういう緩和が解けることでかなり人が増えてきたこと で、
本当ですよね、
まあ、ちょっとホッとしているというのは正直なところで、
2020年の本当に最初の年っていうのは、錦市場が本当に閑散としているっていうか、人が通っていないっていうことがほぼ1年近くあったと思うんですけれども、
というよりもですね、はい、京都の街中、まあ、当初ですよ、その、はい、行動制限がかかった当初は、
はい、
車も走ってなかったと思います、
まあ、あの時はそうです ね、 ですね、5月とか、2020年ので
徐々に、まあ、そういうなんとなく増えては、まあ、ちょっと緩和したりとか、また行動制限かけたりなんかあって、はい、まあありましたけど、全体としては非常に厳しい時期っていうことでしたのでね、
はい、
ちょっとそういうことが、まあ、なくなってきたっていうのはこの年末に
良
かったなっていうのは
あります。あれですよね、はい、やっぱり海外からお越しになる方々が、
はいはい、
ある程度こう解禁されるのとされないので、こんなにも違うのかっていう、本当に今は錦市場で買い物しようと思っても人が多くて歩けないっていう状態ですよね。
そうなんですよね、結構その、まあ、日本、まあ、京都の方、まあ、それとにというよりも日本で錦市場を、まあ、はい、まあ、愛してくださっているというと僕が言うようなことはないんですけども、好んで来ていただける方なんかも、まあ、変わったねっていうようなことはよく言われるんで。
そうですか、その点に関していかがですか。ずいぶん変わったと思う、まあ、様変わり。
そうなんですよね、私もちょっとね、東側の方はよく通るんですけど、うちの店から、まあ、いわゆる河原町方面に向けてはよく通るんですけども、あっちの大丸の方に向けてはほとんど行くことがなかった。
高倉通りに近い方ということですね。
あんまり、ね、知らなかったんですね、
はい、
変わってるよっていうのはいろいろ言われてたんですけども、先日ちょっと用事で通ったんですけど、確かに変わってるなっていう感じはしましたですね。なんかね、いろいろやっぱり新しくお店を
オープンなさってる。もう錦市場じゃないのではないかなと思うくらいの、
まあ、そう
10年前だと例えばさまざまな面白い専門店がいっぱいあったと思うんですが、そういうお店がやっぱりどんどんいろんな理由で畳まれていくなっていうところが非常に残念ですね。
おそらく古い方は、はい、バブル崩壊の後なんかもちょっとかぶってって思われてるらしいんですけど、バブル崩壊の後もかなりこうバタバタと変わったっていうのはあったようです、
ね、ああそうですか、はい、さあ、はい、今日の本題に参りましょう、はい、2022年、ここが気になる2022年、福島さんの一つ目って一体何でしょうか。
ですね、その先ほどちょっとご紹介いただきました、私が月一でさせていただいている番組の中で、
はい、
一応今年のテーマとして取り上げている今年がですね、日中の国交正常化50周年の年にあたるということにちなんで、まあ、日中友好ということと、まあ、今の中国の状況、まあ、日本も含めてなんですけども、まあ、日中の関係性っていうのはどうなってるのかということが、
はい、
まあ、多分結構気になってる方多いと思うんですが、
そうですよね、一体どうなるのかという、はい、この先が心配です。
そうですね、はい、で私がちょっと、まあ、その問題だって言ってる方非常に多いと思うし、実際まあ、先日、まあ、この後の話になるかもしれないんですけど、増税をするにあたって まあ、防衛費をこう確保したいということにおいて、あの中国という名前を名指ししてこう、まあ、発言されたりしてるっていうこと、
岸田首相が、
そうですね、はい、でこれ日中国交正常化50周年の年にそういう、まあ、非常に、まあ、関係性が悪いよと世界中に発信してしまうっていうのは、これ、まあ、どうすごい皮肉っていうんですかね、なんかあれっていう感じがするの人は多いと思うんですけども、もう一つ僕すごく思ってるのは、あの日中の国交正常化、そして日中 の、 あの友好基本条約でしたか、なんかその後正式にあのまた条約を結んで本格的に日本と中国の、まあ、中華人民共和国との交流が始まった後ですね、あの、まあ、日本側からその中国に支給されたその ODA を含むですね、もう非常な多額の支援っていうんですかね、金銭的、まあ、技術的、人的支援というものが、これまあそういう今中国を名指しして防衛強化が必要だということになった経過って、これその支援って無駄だったんですかっていうか、全然有効的になってないじゃないですかっていうか、どうしてくれるんですかっていうようなことをふと思うっていうことも、
どうしてくれるんですか、
まあ、どうしてくれるんです
か、誰に対してですか、
結局まあそれ全部税金を、
ああ ODA
等で、
まあ、多額の、
まあ、いわゆる2018年までしてたらしいんですよね。
そうなんですか、
まあ、その外務省を中心にあのそういう ODA をずっとし続けて、2018年の安倍政権の時に
ODA というのはもう全くの援助、
ま、あの
あの返済があるものではなく、
あの返済が必要なものもあるはずなんですね、
はい、
あるんですけども、まあ、その、まあ、いわゆる支援という形で、まあ、中国のために日本の、うん、まあ、友好の証としてこう行っている、
2018年までもう2018年っていうと、GDP っていうか、
もう完全にもう逆転してる状態で、
中国が2位になって
まだやってたっていうのも分かって、安倍さんが止めたっていうのがあったっていうのはニュースで覚えてるんですけども、
まだね、中国にその支援し続けるのはおかしいのではないかという理由が見えない
わけですよね。もう向こうの方が経済が高いのに、なんで日本が援助しないとというようなことは普通に、まあ一般論としては考えるんじゃないかと思うんですが、うん、まあ、それ続けて、
ただ中国の方の側から見ると、
はい、
あの、この前、外務大臣のあの方なん、
今のですか、うん、あの
日本の李光輝じゃなくてなんとかっていう、
王毅さんですか、
あ、王毅さんですね、
はい、
はいはい、あのこう歴史を鏡としてなんとかかんとかっておっしゃってたと思うんですけど、やっぱりその過去に日本はというところの、
そ
の
そうです、ね、
過去というものを、う
ん、
だから賠償に近い、
そうなんですね、
感覚で、まあ、あのいらっしゃるんじゃないかなって思ったりもするんですが、
そう、そうなんですけど、一応当時のあの日本と中国 の、 その友好条約では一応中国側はその賠償はあの断っているわけなんですね。
あ、そういうやり取りがあったんですか。あ、で
だから経済支援をその代わりにということで、
あ
の
ODA、 そういうことは
というふうに私は理解しているのと、はい、もう一つ私が、ね、その気になっているのは、まあ、さっきの戦、まあ、日中戦争のことなんですけども、まあ、今ラジオでちょっと話している、いわゆる1911年の辛亥革命、まあ、清王朝が崩壊した時の革命なんですけども、まあ、孫文さんを中心にして行われた、まあ、革命に対してですね、もう日本というのはすごく支援していたわけなんですね、当時。でその後もまあ日本側としては中国との関係というのは、まあ、日本の安全保障上の問題として非常に重要だったもんだと思うんです。今もそうなんですけども、まあ、非常に支援をしているわけなんですが、なぜかコロコロコロコロ転がっていく間に、まあ、日中戦争という、まあ、非常にこう悲劇として、まあ、結果がこう残ってしまったっていうのも、まあ、今後ちょっと話の課題にはしてるんですけども、まあ、その辺 の、 その過去っていうことに関してはやはりもうちょっとお互い 事実としてどういうことがあったのかっていうのはちょっと町長発信で話してみても、まあ、ぶっちゃけて話してみてもいいような事実が結構あるんじゃないかなって私は思っていて、別にそのあんまりちょっとこうどっちってわけじゃないんですけどもね、もうちょっとこう公平公正っていうんでしょうか、ね、もうちょっと客観的に見てもいい事実っていうのは結構調べると出てくるっていうか思ってるんですけどね。
中国は中国の視点っていうか、そういう日中関係ももちろん大事なものだという理解はお互いに持っていると思うんですが、うん、見ているものが違うっていうか、やっぱり中国は宇宙、宇宙大国、軍事大国、はいはい、もういろんなもう火星や月や、うん、そういうところまで、うん、見て、やっぱり10年先50年先、100年先の中国がそのこの地球上でどんな国であるべきかっていうことを見ていろいろやってるじゃないですか、うん、そこがすごいなというか、
そうですね、
えげつないなっていう、だから日中関係ももちろん今おっしゃったことは大切なんだけど、なんか本当に、その大きな中の一つであって、中国にとってはもっと見てる世界が違うっていう気がするんですが、どうでしょうか。
全方位的にやってると思うんですよね、
はい、だからアフリカにももうきめ細かく行くし、
そのことをできてるのも、まあ、いわゆるその改革開放路線を中国がした後の、まあ、海外からの支援を、まあ、流用してるっていうこともあるし、技術などのそこをどうするかっていうのを、まあ、今アメリカなんか当然ヨーロッパなんかもどうしようかなって思って、ちょっと方向転換がちょっとずつ始まっているのかもしれないとは思っていますけれども。
そうですね、はい、ただですね、驚くのはそのこうやっぱり技術者を、自分の国にこう、うん、高い報酬で取り込んだりっていうことのこう積み重ねで技術力を高めて、やっぱりそういうことで積み重ねてきたと思うんですけれど、うん、やっぱり宇宙ステーションとかあれをこうもう中国だけにソ連の、うん、がもうなくなるんじゃないかとか、はいはい、その中国がいろんなことを実現させているっていうところがなんかすごいなっていう気はするんですけれども、ね、褒めてるわけじゃなくて、
いや リアルですよ、リアルな状況ですよね、
えげつないなっていういやなんでそんなんできるのっていう、やっぱりただその中国がこの今ゼロコロナを国民の皆さんのこのデモや不満を解消するために、うん、正反対の方向転換して今大変ですね。
でも来年からはもう日本への入国も開始されるとかいう話、噂というかそういう話ちらちら出ていますもんね。
あ、そうですか、今もう国民の半数がコロナに感染しているんじゃないかって実態としてはという話もありますけれども、
そうですね、
やっぱり免疫力がないから、ゼロコロナで
逆にね、
そうなんです、そうなんですと私が言うのもなんですが、
いやそうなんでしょう、
いやだからその日本に来るっていうのは今大変な状況じゃないですか、なかなか難しいんじゃないですか。
そこはやっぱりその政府っていうんでしょうかね、はい、関係各省庁のやっぱりその判断っていうんでしょうか。
そうですか、ね、はい、さあ30分の時間のうちの3分の2が過ぎました。さあ休憩なしでいきましょうか。
あ、そうですか、
はい、そうですか。さあ福島さんのここが気になる2020年、2つ目は何でしょうか。
あのですね、はい、まあ、ちょっと私ちょっとテレビ見てましたらね、
はい、
まあ、少子化がいわゆる、まあ、いわゆる今年っていうか最も少子化の問題が、まあ、少子化が多かったというニュースをねやっていたので、まあ、出生率が低下していると、はい、出生数が過去最低になってると、
はい、そうです、
で見た時に、まあ、またやってるなと思っ ってたというか、まあ、大体ずっと毎年減ってますよとかそういう傾
向急激に急速に減少してる
んで、高齢化も進んでるということなんですけども、はい、でまあその合わせてこう子ども庁を作るとか、
はい、
まあ、多分来年は選挙、統一地方選挙もあるし、ひょっとしたら国政選挙もあるかもしれないと。
なんかそのようなことを言ってはりましたね。
でもう多分それは増税するっていう方向づけっていうんですかね、そのもっと今はタバコ税だとか言っておられますけど、まあ、消費税も含めたこの増税をしていこうという、まあ、もう当初岸田政権ができた時から大体そういう感じの空気感っていうのがあったと思うんですけども、で日銀もこう金融緩和やめますみたいな感じで、まあ、締め付けというかどういうんでしょう、いろいろその、まあ、
何か変わってきたなと、
変わってきたぞという感じなんでね、
あの原発にし、うん、原子力の、政策にしてもすごい変わりぶりですよね、はいはいはい、
でちょっとその私たちを今取り巻いてる社会全体を包んでるこの空気感っていうもののね、内容っていうのが大体そのリベラリズムとか、まあ、グローバリズムとかそういう言葉に集約される、まあ、一見そのまあ福祉が必要だとか環境がどうだとかそういう話をね、まあ、いわゆるすることによっていろいろなこう施策を、法律を作ったり規制をかけたりという感じに関して、なんとなく私たちも仕方ないのかなと思ってると思うんですけども、まあ、その少子化なんかも含めてこれまあ仕方ないな、まあ、増税も仕方ないのかなとか、いろいろ子ども支援してあげないといけないなと思うんだけども、実際その今僕たちが感じているまあその雰囲気っていうか、まあその今言ったグローバリズムとかリベラリズムというものがしかないのかなというふうに見たらどうなるのかなというちょっと思ったりした時に、あ、そうだそうだと思って、昔読んだあのハイエクっていうあの学者がいるんですけども、はい、あの霊獣への道という本がありまして、それは1944年に出版された本なんです。
1944年、何前ですね。
あのルーズベルト大統領の行ったニューディール政策に対する、まあ、はいはい、継承というんですかね。でそれはどういうことがまあ書かれてるかっていうと、いわゆるその国がまあ、社会保障とかいろいろな環境問題とかそういうことでいろんな規制をかけるというか、そういうまあ新しく法律を作ったり仕組みを作ることで、まあお金がいるようになるよと、
うん、
でそのお金はじゃあどこから出るんだっていうと、いわゆる国民の税金を増やすと、まあ、増税することによってそのお金を国はまあ賄ってそういう施策をしていくんだけども、
うん、
無条件でそれを受け入れていくと、どんどんどんどんそのまあいわゆる国なりそういうまあ官僚たちのまあ権限ばかりがこう拡大していくことで、まあ全体主義になるよということを提唱した本があるんですね。でこれを私ちょっと昔だいぶその若い時に20
ちょっと、
はい、
復習ですが、
はい、
その増税でその何かの施策を実行する、そういうことを繰り返すと
どんどんどんどん権限をまあ政府なり官僚がまあ拡大していってしまうよと。
で
どんどん
これをがいいと思ったのをその税金と増税という形で実行していくと、
であ
の
法律などを作って、まあ、規制もかけていきますよということで、はい、いわゆるその個人の、まあ、自由権っていう言い方をするんですけども、
はい、
いわゆるそもそも自分の所有権っていうのは自分なんだと、自分という財産、自分というものの持っている財産権というものをもう一回ちゃんと根底から見つめ直すことで国との関係性をちょっともう一回考え直そうじゃないかという派が、ね、まあ、リバタリアンっていう、まあ、
オバタリアンでは
ないんですね。
あのこ言いたかったんです。
いや、やっぱり
で
ちょうど本屋うろうろ、そうそう、本屋ちょっとうろうろしてたらその入門書がねあったんで、
リバタリアン、
これ、うん、これこれと思って、はい、あの買ったんですけど、まあ、確かにあの、まあ、ふむふむという内容なんですが、はい、まあ、別にここリバタリアン的なもので国を運営しようとかそこまで力もないんです。
個人の 考えとか
一応ねこういうアメリカではシンクタンクとして、はい、いわゆるそういう国の力をがこう増大していくことに対してのチェック機能を果たすための民間シンクタンクっていうのは結構あるみたいで、
はい、
じゃあ例えばこの税金はちゃんと使われてるのかとか例えば軍とその軍事会社
ブルッキンウス研究所とかああいうのも民間の研究所になるんですか、
まあ、そこは僕ちょっとわからないんですけど、はい、いろいろそのアメリカっていうのは
シンクタンク
民間のシンクタンクが多いようで、
はい、
まあ、日本だと、まあ、ここに書かれていることによると、まあ、結構紐付きっていうんでしょうかね、うん、まあ、なんかこう紐付きのシンクタンク的なものが多いんだけどアメリカ独立した民間のシンクタンクがあって、まあ、そういう国とのその距離っていうのをしっかり持って中で、まあ、国のチェック機能を果たすためのシンクタンクっていうのが結構しっかり機能していて、ただその、まあ、それが主流になるかというとはならないんですけども、
うん、
まあ、とりあえずその個人個人の自由権なり財産権が侵されてないのかと、
うん、
この法律はそういうことをちゃんとできているかとかですね、国のお金の使い方がちゃんとそういうふうになってないかと、
はい、
ある利権とかでそういうふうになってないかとか非常にこう厳しい追及を、まあ、数シンクタンクというかそういうことをしている、まあ、一派としてリバタリアンという人がいるらしいんですが、
はい、
結局その少子化の問題
残りがそうなんです、それとどう関係を紐付けます、
結局、
はい、
その少子化の問題っていうのは、うん、じゃあこれ国がどうにかしましょうかと言ってまたこういろいろなその省庁なり権限を持っていろいろやることは、まあ、これリバタリアン的にはダメなことだ、これはもう権限を侵害していると、個人の権利自由権を侵害しているんだという考え方であって、
はい、
これ今の空気感をずっと受け入れていることに疑問を持っている人がもしいるとすれば、多分このリバタリアンたちの言ってるこの立ち位置っていうのがねちょっとこう、はい、ヒントというか、まあ、参考ぐらいですかね、まあ、これをやろうとかいうのって大変だと思うんで、まあ、国も違うので、
まあ、大変というよりはやっぱりそういう何かに疑問を持つという
そうですね、
ことが
それがないと
何においても重要ですよね、
こっちしかないっていうんじゃなくて、
ね、残りがもうわずかになってきました、
はい、
はい、
まあ、こんなところでちょっと今
日はそうですか
ご勘弁願いたいとい
やいやいや、
いやいや、
3個目来年はどういう年になるかって言いたいことがあったと思うんですが、私も言いたいことあったんですが、
いや私もあんまりどういうんでしょうね、来年って
2023年、まあ、どんな年になりそうですか。
いやだから選挙と、
はい、
やっぱりそのもう増税しますよ的にその締めなんかこうギューッとこう世の中のこう空なんていうんでしょう、空気感がこう狭まってくる、なんかこうなんか自由がないんじゃないかとか思ったりなくなってくるのかな、ちょっとい
や自由があるかどうかは分かんないんですけど、
はい、
福島さんがおっしゃったやっぱりそれでいいのかという疑問を持つ
そう
ということが何においてもすごく
そのためのね、そのためのその寄って立つその思想っていうのはねあるないよっていうんじゃなくてありますよということも知ってないと、まあ、こういうこともあります、こういう考え方もありますよ、それがまあ多様性のまあ一つの形であるというかね、
多様性ってやっぱり大切ですよね、
こっち側にいる多様性じゃなくてこっちにもありますよとか、はい、こっちにもありますよっていうのが世の中を豊かにしていくのではないかと、
素晴らしいいや、 やっぱり反対意見を封じるっていうのが一番良くないなって思いますよね。
でね、このリバタリアン今ね、
はい、終わりですよ、
公正性をね、
はい、来年もど私が言いたかったのは三笘の1ミリ諦めない、
あそうですね、
はい、
いやそれ大事
な、これ重要だと思います、
そう思います。